いい知らせと悪い知らせがあるんだけれども、どっちから聞きたい？日本人が言うとこうイラッとするやつですよね。あの生徒がたまに使います、これ。先生、あのテスト結果返ってきました。いい知らせと悪い知らせがあるんですけど、どっちがいいですか？じゃあ、僕必ずあのそういう時はあの答え決まってます。じゃあ同時にお願いしますと、あの向こうがあの必ず、あの例えば、数学と英語が、90点と 2点でしたとか、ね、どっちがどっちっていう感じになるんですけども、はい、何でもないです。ですね、あのくじ運が強いもので、今年もね、福山冬の大感謝祭その13オテルで福山2ね、12月19日木曜日って来週だよ、来週木曜日の、パシフィコ横浜で行われる福山さんの年末ライブ当たってね、去年に引き続き当たってよかった、本当よかった、あれなかなか取れないんだよ、よかった本当に。福山さん今年は大盤振る舞いです。なんと10 days ライブやるんですね、今年も。パシフィコ横浜、同会場で、トータル、およそ20万人ぐらい動員できるんですけども、10日間で。っていうのは、男性ソロアーティストでは初めてっていう快挙なんですね、素晴らしい。去年もそうだったんですけども、今年もね、10日間のライブっていうのをやるということなんですが、今年はさらに20万人どころじゃないんです。映画館でのライブビューイング、まあいろんなアーティストがよくやってますよね、ライブビューイングって言って、ね、映画館での生放送、今回はですね、日本各地だけでなく、なんと驚き、香港でも行われる、まあ、香港といえばあの映画祭とかでねよく行ってましたけど、札幌でも行われます。札幌はですね、札幌駅のビルにあります、シネマフロンティアっていうところであるんですけれど、僕も応募しました。そう、これがいい知らせです。今日ね、大学行くときにちょっとねバス乗ってて、あ、なんかメール届いたと思ってパッと見たらね、福山冬の大感謝祭その13オテルで福山2ライブビューイング、結果当選しまして、私ケクノ太郎12月31日年越しです、年越し、行きます。あのライブビューイングに行ってきますので、よろしくお願いいたします。はい、あのライブビューイングといえば去年も行ったんですよ。12月の、まあ、それこそ30日だったんですけど、まあ、テクノロジートークステーションの年末生放送でおなじみ12月30日。この日にですね、桑田佳祐さんの、ライブビューイング、友達が2枚手に入っちゃったから、1枚余ってるからテクノ行こうぜって感じで、ああ、そう、マジでと。てかお前桑田佳祐の曲知ってんの、俺の方が知ってんじゃねえのみたいな感じのノリで行きまして、いやすごいね、やっぱり映画館でライブ見るっていうのはすごいね、感動しますね。やっぱり大画面でね、映画とかと若干違うんですよね、音とかをねしっかり楽しむことができて、よかったななんていうふうに思います。はい、ライブ会場行くとやっぱりね、アーティストの方がねちっちゃいんですよね。あと、まあ、一応テレビ画面とかもね、大きくスクリーンとかの映りますけど、やっぱりそのスクリーン自体が遠いから、やっぱり臨場感はありますよ、音とかはね。その一体感とかありますけど、その、やっぱり映像で見れる楽しさっていうところ、やっぱり映画は映画で楽しめますね。映画館で楽しめるライブビューイング。ということで、今年はですね、2回、福山さんを楽しめるという、なんと幸運なお話になりましてですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございますって感じですけど、はい、な感じです。で、これがいい知らせで、悪い知らせとは何かというとですね、私ケクノ太郎 木曜日に福山さんのライブ行きます。でまあライブ終わるの夜なんで、もうそこからはもう飛行機の便が出てないから一泊して、で金曜日に帰ってくる予定だったんですね。で金曜日はですね、大学のゼミの、あのゼミね、授業があって、ゼミといえばそうです、卒業のための論文制作のための授業なので結構重要なんですよね。でそれでまあゼミの授業が始まるのが夕方の4時なので、まあ、今はもう4時まで授業がないから、まあ、全然午前中に帰ってくれば問題ないんですけれども、まあゼミは出ないとまずいかなっていう理由で、今ねチケットね11時なんですよね。11時に、羽田を出るっていうチケットを持ってるんですが、実は1回キャンセルしてるんですよね。当初は8時ぐらいのチケットで、金曜日8時ね、だから木曜日は福山さんライブ楽しもう、で金曜日はちょっと東京ブラブラ歩こっかなと思ってて、で、あ、やばい、ゼミがある、ダメだと思って、で卒業論文のテンポもあんまり良くなかったから、そこでゼミ欠席したら教授怒るかなと思って、やめたんですよね。ちょっと早めにしようってキャンセルにして、で年末だから高いんだよね。でキャンセルにして、ね、高いキャンセル料払って、行って、で11時取ったんだけど、今日の、教授のこのゼミの授業で、そのゼミの授業、その12月の19日の次、20日金曜日のゼミの授業を、まあもう卒論やるだけだからゼミで集まってもしょうがないし、お休みにしちゃおっか。嘘でしょと。普通ね、授業、大学は高校生とかイメージ湧かないかもしれませんけど、そういうふうに教授とか の出張とか学会とかいろんな都合で教授の授業がなしになるっていうことって結構あるんですよね。でそれ普通嬉しいことじゃん。この授業が今日はお休み、来週お休みですってなったら、よっしゃーってなるじゃん。90分ガラ空きの時間ができる、よっしゃーでしょ。もうね、もう実は初めてじゃないかな、授業がなくなったことでショックを受けるっていう、って思って、やること増えると思って、どうしようと思ってね、キャンセルしてまでね、高いキャンセル料まで払って取った午前中のチケットどうしたらいいのと思って、だったら東京遊びてえよと思って、東京でやりたいことって結構あるんですよ。僕がね今やりたいのが、塾でアルバイトしてるん で受験生の数だけちょっと向こうのその受験勉強の神様みたいな有名な神社に行って、でそこでお守りを買うっていうのをやりたいんですよね。まあ、それとあとはちょっといろんな学校を見てみたいなと思って、学校、大学なんですけど、いろんな大学、特に東大とかさ、早稲田とか、友達が行ってる大学とかもあるので、法政とか中央とかなんですけど、まあ行ってみたいなっていう風に思ってて、やっぱり僕の大学って北海道の大学なので、まあ北海道大学っていうちょっとでかい大学もありますけど、僕はそこじゃないから、普通の一般的な道民が行く道民のための大学みたいなところなんで、なんか東京の人たちの大学を見てみたいなと思って、キャンパスによってはもうなんか狭いから、東京自体が、だからビルみたいな感じになってるっていう話も聞いたことありますね。だから一見学校かどうかよく分かんないっていう、話とか聞いて、へえ見てみたいって思って、入ってみたいな、特には図書館とかさ入ってみたい、有名国立大学の図書館、有名私立大学の学校図書館見たくないですか。あと学食、まあ、どこの大学の学食も美味しくないのかと。ね、まあ、とりあえず見てみたいじゃないですか。ね。あと、やっぱりいますよ。東京の大学に行くと有名な、テレビの評論家とかでよく出てくる教授いるじゃないですか。なんじゃら評論家のとか、例えば教育評論家の小木直樹先生、小木ママ。小木ママ、あれ、どこだっけな、法政だったっけ、 中央だったかな、法政だったと思うんですけど、法政の教育で道徳教育とか昔教えてたっていう先生ですけど、前フィリピンに留学行った時に、まあその大学おぎままの授業を受けたっていう人がいて、でまあ有名人だからさ、1年生とかがさ興奮しちゃって、授業中写真とか撮るんだって、小木先生ので、小木先生がもうテレビでは見せないような顔つきで、はいカメラダメカメラダメカメラダメだっていう風に怒るんだっていう話聞いて、でそれ聞いた時に、テレビでよく見る有名人が学校で授業をしてくれるっていう、その感じだから東京の大学っていいと思う。なんかまあもちろん北海道内にもたまにドサンコワイドっていうすごいローカルのニュース番組があるんですけど、そこでうちの大学の教授とかがテレビでちょっとだけコメントとかしたりっていうのはあるわけなんですけど、やっぱりこう東京とかに行ったら、なんかあっちこっちに有名人とか歩いてるっていう話をよく聞くんですね。でそれを知った時に、やっぱりそういう東京っていうなんかがある場所で、なんか刺激を受けたいなっていう気持ちはあるわけだから、ちょっと大学を歩いてみたいなと思う。去年ね、去年の今頃、去年の福山さんのライブの時は神保町っていう古書店街、あと大学とかもあるんですけど、古書店がいっぱいあるっていう神保町っていうところに行ってきて、でいろんな古書店の街見てきて、なんか僕の古本屋さんのイメージって、ブックオフとか、あとまあ北海道内にはブックネットワンっていう系列のやつがあるんですけど、ブックオフとかブックネットワンのことしか頭に浮かんでないわけだったんで、古書店って何なんだろうなと思って、剛力彩芽さん主演のビブリア古書堂の事件手帳、あれのイメージもね、僕ね最初ブックオフだったんですよね。でブックオフになんで一人でいんのってしおりこさんと思って違ったよね違ったよね、なるほどねっていう感じでしたけど、まあそういうちゃんとした古書店ね、本一冊あたり1万円とかするような、いわゆる専門書みたいなのががっちりと、あるっていう場所ですけど、神保町行ってきて、まあ、それ以外行くとこないから秋葉原行って、秋葉原駅で降りて、末広町のメトロからぐるーっと回ってって、スカイツリーを見て、神保町行って、で東京タワー行って、で東京タワーから徒歩で浜松町に行って、浜松町から羽田に戻るっていう、まさかの東京タワーから徒歩っていう、ことをやらかしたのは記憶に残ってますね。はい、一人で東京行くとね、わっけわかんなくなるんだよね。で目的意識はやっぱりね、一人旅行を噛んじゃった、持ってた方がいいっていうのはやっぱり思いましたね。はい、だから今回ただ時間ないから、ただうまくいけばもう、もしかしたらキャンセル取り消しで夜に帰ってくる形できるかもしれないんですけど、それが悪い話休校だと思って、授業あると思って午前中の飛行機チケット取ったんだけど、帰りのでもその日の授業が休校になっちゃったせいで、夜まで東京で遊ぶ、あるいは東京で卒業論文を書くっていうことができたかもしれなかったっていう、そこが僕の今回の悪い話でした。まあ、結果的にどちらかというとね、いい話の方がメインでしたけどね。はい、東京でもですね収録します。東京の空気で収録したらこのテクノロジートークステーションがどうなるのか、来週お楽しみに。以上です。お相手はケクノ太郎でした。以上、ケスケ、お疲れ様でした。